会議で来期はもっとプロアクティブに動こうとか、全員が当事者意識を持とうなんていう結論に落ち着いて、結局次の四半期になっても全く何も変わらなかった経験、リスナーのあなたにもありませんか？
ええ、企業という組織において最もポピュラーな現実逃避の形ですね。まあ今これを聞きながら多くの人が深くうなずいている姿が目に浮かびますよ。
本当にそうですよね。あの終わりの見えない会議とか、優秀な人たちが集まって毎日一生懸命働いているのに、なんかずっと同じ場所で足踏みをしているような。
はい、
今回の深掘りではあなたをそんな堂々巡りから解放するための極めて実用的な問題解決のフレームワークを取り上げます。曖昧でぼんやりとした問題を明日からすぐに行動できる具体的な課題へとどう変換するのか、このスキルを身につけるのが今日のミッションです。
ここで非常に興味深いのは、ビジネスの現場で最も頻繁に使われ、そして最も混同されがちな問題と課題という2つの言葉の定義ですね。
ああ、よく一緒に使っちゃいますよね。
そうなんですよ。でも実はここには極めて明確な境界線が存在します。ここを理解して組織の共通言語にするだけで、目の前の景色、そして会議の質が劇的に変わるんです。
なるほど、まさにそこから始めましょう。あの、解決策を探る前に根本的な定義の違い、つまり前提をクリアにしておく必要がありますよね。問題というのは理想とするあるべき姿と現実、このギャップそのものを指すわけですよね。
はい、その通りです。
そして課題とはそのギャップ、つまり問題を解決するために具体的に取り組むべきアクションのことだと。
え、まさにそこなんですよ。あの、多くの組織はこの2つをごちゃ混ぜにしてしまっているんです。問題はあくまで状態の描写であって、課題はアクションの指針なんですが、
一緒くたにしてしまうから組織が迷走するんですね。
ええ、この切り分けができていないのが原因です。
これすごく分かりやすい例えを思いついたんですが、つまり、問題というのは熱が38度あるという現状と平熱の36度であるべきという理想のギャップのことで、
はいはい、
で課題というのは解熱剤を飲むとか十分な睡眠をとるという具体的なアクションのことですよね。
素晴らしい比喩ですね。まさにその通りです。ただこれをさらに大きな組織の視点と結びつけてみると、現在のビジネスシーンが抱える病理が見えてくるんですよ。
病理ですか？
ええ、多くの聡明なビジネスパーソンや組織が、熱がある、大変だ、38度もあるぞと叫ぶだけで、いつまで経っても薬を飲むという具体的な課題設定に至っていないんです。
確かに、とにかく気合で熱を下げろって叫んでる状態ですね。でも、あの、少し意地悪な見方をさせてください。
はい、どうぞ。
なぜそんなことが起きるんでしょうか？優秀な経営人とかマネージャーなら気合で熱が下がるわけないことくらい分かっているはずですのね。それなのになぜ薬を飲むという課題設定に進めないんですか？
それはですね、組織の心理的な自己防衛が働くからなんです。
自己防衛ですか？
はい。問題があると騒ぐだけなら誰も責任を取らなくて済みますよね。でもこの薬をこの時間までに誰が飲むという具体的な課題を設定した瞬間、実行の責任と、もし効かなかった時の失敗のリスクが明確に誰かの肩に乗るんです。
ああ、なるほど。
だから無意識のうちに曖昧な状態にとどまろうとしてしまうんですよ。
課題を設定するということは責任の所在の明確にするということでもあるんですね。だから当事者意識を持とうみたいな誰も傷つかない精神論に逃げ込んでしまうと。
そういうことです。
ではこの頑張るという罠についてもっと解像度を上げていきましょうか。日常的に起こりがちな残業の例が非常に示唆に富んでいましたよね。
残業問題の構造を分解してみましょう。まず理想は残業ゼロで定時に全員が退社している状態です。
はい。
しかし現実は毎日2時間の残業が常態化している。この理想と現実のギャップ、つまり問題は業務量に処理能力が追いついていないことになります。
ここまでは分かりやすいですよね。熱が38度ある状態ですから。
ええ、そして問題はここからです。この状態に対して多くの組織はどういう課題を設定するか。よくあるダメなパターンは、社員の意識を改革しタイムマネジメントを徹底させるというものなんですよ。
うわー、耳が痛いですね。もっと効率的に頑張るとか時間の使い方を見直すみたいな精神論ですよね。
はい。
でもちょっと待ってください。 確かに精神論は良くないというのは大前提として同意するんですけど、素朴な疑問として、本当に個人のスキル不足とか怠慢が原因で残業が発生している場合もあるんじゃないですか。タイムマネジメント能力が低い社員が多いから残業が増えているというケースも現実にはあると思うんですが。
もちろん新入社員であったりとか単発のミスであれば個人が要因になることはありますよ。
はい。
しかしここで注目すべきは、毎日2時間の残業が常態化しているという事実なんです。特定の誰かではなくて、組織とかチーム全体でそれが当たり前になっている場合、それは個人の責任ではなく、システムや仕組みに欠陥があると考えるのが自然なんです。
なるほど。個人の能力のばらつきを超えて全体が遅延しているなら、それはもう個人の問題じゃなくて構造の問題だということですね。
そうなんです。それなのにタイムマネジメントの徹底を課題にしてしまうのは、マネジメント側がシステムの欠陥を直視しないで個人に責任を転嫁しているに過ぎないんですよ。
ああ、システムを改修するにはコストも時間もかかりますしね。
何より自分たちが作った仕組みが間違っていたと認める必要がありますからね。意識を変えろというだけならただですから。
では真の課題はどう設定すべきなんでしょうか。
精神論ではなくて、システムや仕組みに目を向けたものでなければなりません。例えば手作業で行っているデータ入力を自動化するツールを導入するとか、重要度の低い習字の定例会議を廃止してチャットでの進捗報告に聞き換えるといったことです。
すべて具体的なアクションですね。
これらはすべて仕組みを改善するための具体的なアクションです。
確かにタイムマネジメントを意識しろと言われても、明日の朝一で何をすればいいか分かりませんけど、定例会議をなくすなら明日の朝カレンダーから予定を消すだけで完了しますね。
そういうことです。
この具体的なアクションに落とし込むための3つの条件があるそうですが、これについて教えていただけますか。
はい。1つ目は定量的であること。何をいつまでにどれくらいやるのかが明確であることですね。
ふむふむ。
アクションに直結すること。それを聞いた人が明日、いや今日の午後から何をすべきか一瞬で理解できるか。
はい。
そして3つ目は解決可能であること。自社のリソースや権限でコントロールできる範囲かということです。
なるほど。もっと頑張って売るはただの感情だからダメで、見込み客への訪問件数を月20件増やすなら良いということですね。
まさにその通りです。
ではこの概念的な話をリスナーのあなた自身のビジネスにもっと引き寄せて、シビアな数字のシミュレーションに入っていきましょう。
飲食店の売上の上のケースを見てみましょうか。理想は月商500万円で、現実は月商400万円だとします。
はい。
この時点で問題は100万円の不足という明確なギャップになりますよね。
でも100万円足りないって言われるとなんかパニックになりませんか。普通はどうしよう、とにかく SNS の更新頻度を上げて客引きを頑張るしかないみたいになっちゃうと思うんですよ。
そこがまさに問題を課題に変換するプロセスが機能するポイントなんです。100万円という大きな塊のままでは人は動けません。これを先ほどのアクションに直結するかつ解決可能なサイズにまで細分化していくんですよ。
細分化ですか。
例えばまず客単価をプラス200年アップさせるためのセットメニューを開発する。次に14時から17時のアイドルタイムを活用してテイクアウトやデリバリー専用商品の売り上げを1日平均3万3000円作る。
なるほど。
そして夜の平均単価3000円以上の飲み放題付きコースの予約を月に50件獲得するといった具合です。
これ単なる算数の分解に見えますけど、心理的な効果が絶大ですよね。100万円という数字は人の脳をフリーズさせますけど、1日3万3000円のお弁当を売るにはって細分化された瞬間に近所のオフィスビルにチラシを配布してみようとか、具体的なアイデアのブレインストーミングが始まりますよね。恐怖が戦略に変わるというか、
まさに認知負荷の問題ですね。人間の脳は大きすぎる問題に直面するととりあえず頑張るという抽象的な反応しか返せなくなりますから。
確かに。別の例として EC サイトの購入率アップの例も見てみましょう。理想はアクセスした人の 5% が購入すること。しかし現実はカート投入後の離脱が 70% もある状態です。
70%？ 私もよくやりますよ。カートに入れたはいいものの、いざ決済画面に行ったら、送料こんなにかかるの？とか、会員登録必須なの、めんどくさいからやめたってなるやつですよね。
問題は普段使っている決済手段が使えないことや、決済画面で初めて送料や手数料が表示されたことによるユーザーの心理的抵抗です。
はい、これを課題に変換すると、Amazon Pay や Apple Pay などの決済を導入して、会員登録なしのゲスト購入フローを構築する。そして送料込み価格の表示、または商品ページでの送料明示を行って、決済画面での離脱率を 50% まで下げるとなります。
なるほど。でも、ここでちょっと議論させてください。送料を最初から商品価格に組み込んで表示するのって、競合他社と1ラウンド並べられた時にパッと見の価格が高く見えてしまう危険性がありますよね。
ええ、ありますね。
それだとそもそも商品ページをクリックしてもらうというファネルの一番上の部分に悪影響が出ませんか。離脱率という一つの問題を解決するために別の問題を引き起こしているような気がするんですが。
非常に鋭い指摘です。おっしゃる通り、トップオブファネル、つまり集客の入り口のクリック率が下がるリスクはあります。しかし全体のボトルネックはどこかということなんですよ。
ボトルネックですか？
ええ、もしカートの決済画面で 70% もの見込み客が逃げ出しているなら、いくら入り口で人を集めても穴の開いたバケツに水を注いでいるのと同じですよね。
ああ、なるほど。確かにザル状態ですね。
フレームワークの強みは全てを同時に解決することではないんです。今最も致命的な出欠はどこかを特定して、そこにリソースを集中させることです。カート離脱率が 50% まで改善されて初めて入り口の価格表示の見せ方という次の課題に取り組む権利が得られるという考え方ですね。
納得です。優先順位の付け方でもあるんですね。さて、ここまで売上とか離脱率といった明確な数字の例を見てきました。でもビジネスの悩みって数字だけじゃないですよね。もっと複雑で定量化しにくい人間の心とか組織の文化みたいな問題に対してもこの考え方は通用するんでしょうか？
もちろんです。むしろそういう複雑で捉えどころのない問題にこそこのプロセス分解が効いてくるんですよ。
と言いますと？
人事や組織管理の離職問題を例に考えてみましょう。現状は若手社員が1年以内に 30% も辞めてしまうとします。理想は若手社員の離職率を 10% 以下に抑えて定着させること。問題は当然若手の離職率が高すぎるというギャップですよね。
はい、ここで最近の若手は根性が足りないとか、もっとアットホームな飲み会を増やそうみたいな精神論に逃げてはいけないというのはもう分かりました。でも離職という人間の複雑な心理行動をどうやって定量的なタスクに分解するんですか？
離職という結果に至るまでのプロセスを分解するんです。例えば大きな要因の一つに思っていた仕事と違ったという心理的ギャップがありますよね。
ああ、よく聞く話ですね。
であれば課題は採用面接の時点で入社前の説明と実務の乖離をなくすことになります。具体的には面接で自社のネガティブな情報や厳しいノルマについても明確に伝えるプロセスを組み込むといったアクションです。
なるほど、すごく論理的です。でもこれもまた反論させてください。それをやると人事部が困りませんか？
ほう。
彼らは月に何人採用するという KPI を持っていますよね。面接でわざわざネガティブな情報を伝えて候補者に逃げられたら、人事担当者は自分の目標を達成できなくなりますよ。
素晴らしい。まさにそこが組織の真のボトルネックなんですよ。私たちが今ぶつかった壁こそが、なぜ多くの企業でこの問題が放置されているかの答えです。
というと？
つまり正直な面接をするという課題が人事部の採用数という KPI とコンフリクトを起こしているんです。
ということは真の課題は面接のやり方を変えることではなくて？
そうです。経営陣が取り組むべき真の課題は人事部の評価指標 KPI を採用数から入社後1年間の定着率に変更することかもしれない。問題を正しく分解していくと組織の評価システムそのものの矛盾に行き着くことがよくあるんです。これこそが本質的な解決なんですよ。
鳥肌が立ちました。表面的な若手が辞めるという現象から人事の KPI 設計の欠陥という組織の深部にある病巣にたどり着いた。これがプロセス分解の威力なんですね。
その通りです。そしてこれはマーケティングや集客のプロセスにも全く同じことが言えるんですよ。全然お客さんが集まらないと嘆くのは 熱が38度あると叫んでいるのと同じです。
なるほど。
集客できないという大きな問題はターゲットとの不一致、認知度の不足、コンバージョン率の低さ、信頼や実績の不足というプロセスに分解しなければなりません。
プロセスごとに見ていくと、例えば認知度の不足ですね。理想は1000人にリーチしている状態なのに、現状はメルマガ登録者100人とツイッターの投稿だけだとします。
ええ。
これに対する課題は、気合で面白いツイートを考えるではなく、外部の Facebook 広告などを運用して新規リーチを500人獲得するとか、共催パートナーを見つけて相手のリストへアプローチするといった具体的な策になるわけですね。
ええ、そうです。さらに象徴的なのはコンバージョンの低さのプロセスですね。ページは見られているのに申し込みに至らないというボトルネックです。
はい。
ここの課題として、申し込みフォームの入力項目を5項目から3項目へ削減して心理的ハードルを下げるといったことが挙げられます。
ここでもまた部署間の戦争が起きそうですね。マーケティング部はコンバージョンを上げたいからフォームの項目を名前とメールアドレスの2つに減らしたい。でも営業部は役職や企業規模の情報がないとリードのスクワリングができないから絶対に5項目必要だと主張する。この場合どうすればいいんですか？
確かに項目を減らせば営業にわたるリードの質は下がるかもしれません。
はい。
しかし、もし現状のコンバージョン率が 0.5% しかなくて、ファネルが完全に枯渇しているなら、営業部にはそもそも相手すらいないわけですよ。
なるほど。ゼロよりはマシだろうと。
はい。課題設定は現在の組織が直面している最も致命的なリスクに基づいて行われるべきなんです。今はリードの枯渇が致命傷なら、営業部の反対を押し切ってでも項目を減らすのが正解です。そしてファネルがリードであふれかえって営業部がパンクしそうになったら、その時に初めて項目を5つに戻して質を担保するという新たな課題を設定すればいいんですよ。
状況に応じて課題は動的に変化していくものなんですね。
ビジネスのあらゆる問題は適切に分解して条件に沿って設定し直すことで、必ず今日から始められる具体的なタスクへと変換できるわけです。
今日の徹底的な考察を総括すると、私たちがまず認識すべきは、問題とは単なる理想と現実のギャップに過ぎないということです。それに感情を揺さぶられたり過剰にパニックになったりする必要はありません。
はい。
そして課題とは、そのギャップを埋めるための定量的でアクションに直結し自社でコントロール可能な具体的な行動のことなんです。
リスナーの皆さんも、今日からもっと頑張るとか意識を高めるといった言葉をご自身のビジネス用語の辞書から完全に消去してしまって良いと思います。そういう言葉は誰も責任を取りたくない時の隠れ蓑に過ぎませんからね。さて、今日の内容を明日からすぐ実践できそうな気がしてきたあなたに、最後に一つ少し視点を変えた問いを投げかけたいと思います。私たちは今日、理想と現実のギャップを埋めるための完璧な課題解決のステップを学んできました。システムを疑い、ボトルネックを特定して実行可能なタスクに落とし込む。素晴らしいフレームワークです。でも、もし私たちが必死に到達しようとしているその理想、あるべき姿そのものがそもそも時代遅れだったり間違っていたらどうなるでしょうか。完璧なプロセスで課題解決を遂行することが、実は間違ったゴールへと最速で突き進むルートになってしまう危険性。正しく山を登り切った後に、あ、登る山を間違えていたと気づく恐怖について、ぜひ一度考えてみてください。解決策に飛びつく前に、そもそもその設定された理想は今でも正しいのかを疑うこと、それがあなたが次に踏み出すべきさらに高いレベルのステップになるのかもしれません。